Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京外国語大学学長の亀山郁夫さん。著書チャイコフスキーがなぜか好き、熱狂とノスタルジーのロシア音楽を踏まえつつ、なぜ我々は強くロシア音楽に惹かれるのか、そしてなぜその音楽は生み出されたかについてお伺いしています。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
亀山郁夫、1949年栃木県生まれ、東京外国語大学学長。専攻はロシア文学、ロシア文化論、ドストエフスキー関連の研究のほか、ソ連スターリン体制下の政治と芸術の関係をめぐる多くの著作がある。著書翻訳書多数。2002年貼り付けのロシアでおさらぎ次郎賞、2007年には新訳カラマーゾフの兄弟で毎日出版文化賞を受賞。最新刊は PHP 新書から出版のチャイコフスキーがなぜか好き、熱狂とノスタルジーのロシア音楽。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京外国語大学学長の亀山郁夫さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
PHP 新書からチャイコフスキーがなぜか好き、熱狂とノスタルジーのロシア音楽、出版となっています。この本ではタイトルにあるチャイコフスキーを筆頭に、まあ、19世紀から20世紀にかけてのロシアの作曲家、ロシア音楽について広く深い考察論評がなされているんですが、まず亀山先生はこの番組には2度目のご登場ということになるわけなんですが、
です、ね、
前回は、カラマーゾフの兄弟についてのお話をお伺いしたんで、まあ、まさにご専門ど真ん中のことだったですけど、今回は音楽、失礼ながらちょっと意外な感じがしたんですが、これはどういうことだったんですか。
まあ、僕本当に幼い頃から、はい、音楽が好きで、ピアノを習ったり、あるいは大学時代はオーケストラクラブでチェロをやったりということで、
はい、
常日頃からですね、音楽に接してきたというそういう経験があって、うん、僕自身の音楽の目覚めっていうのはやっぱりチャイコフスキーなんですね、うん、10歳前後のことなんですけれども、はい、クルミエリ人形っていう有名なバレエ曲、うん、
はい、
これで何か目覚めたっていうところが、でその後もずっと、まあ、音楽については折に触れて、まあ、主としてロシア音楽なんですけれども、うん、批評を書いたり、
はい、
CD のライナーノートを書いたり、うんうん、あるいは作曲家のですね、はい、電気を書いたりってのことは随時言ってました。俺に触れてやってきたん
で、でもその、まあ、ご専門は当然ロシア文学の方で、はい、音楽というのは例えば文学研究の時のこう BGM だったりとか、そういう方はするんですか。
やっぱり音楽が好きなので、はい、仕事をしている時には一切音楽は聴かないと。
あ、聴かない、
うん、それを聴いちゃうとやっぱりそちらの方に気持ちが
あ、なるほどなるほど。それほどまでにやっぱり好きだという、
そうですね、
うん、現れでもあるわけですよね。まあ、実際この本の中ではもう実にさまざまな角度からそのロシア音楽、そして作曲家について語られてるんですが、まずは大枠からお伺いしていいんですけども、ロシア音楽全体にこう通底するようなものっていうのは何かあるもんなんですかね。
うん、それをやっぱり探り出すというのは今回のこの本の目的だったんですね。
はい、
で私自身も今回、まあ、とにもかくにもこれまで幼い時から親しんできたいろんなロシア音楽をもう一度聴き直してみるっていうことをやって、
うんうん、
何かこう発見に至れるのかなと思って、まあ、今現在僕の中にあるその一つの結論めいたものもあるんですね、
うんうん、
その通底するものですけれども、
はいはい、
それが今回のこの本のサブタイトルになっている、うんうん、何かこう熱狂的なものとノスタルジー的なものと、
うんうん、
この二つの何かイマジネーション、音楽のイマジネーションというものがロシアの音楽の中にこう脈々と、近代のロシア音楽史の200年の中に脈々とそれぞれ様々な形を変えながらもこう流れ続けてきている2つの 巨大な大きなエレメントだって、うん、そういう発見ですね。
熱狂とノスタルジー。
そうです。
うん、その二大要素という、はい。熱狂とノスタルジーっていうのは、まあ熱狂はこうガーッと熱い感じで、ノスタルジーはどっちかというと静謐な感じのイメージ、両極なイメージもなきにしもあらずなんですが。
そう、その両極が一つにですね、はい、やっぱりこう共存するっていうところに、ロシアの音楽の特質があって、ほうほう、まあロシアのあるこう思想家がね、はい、ロシアの文化のちょっと難しいんですけど、分極性っていうこと言うんですね。
分極性。
二つの極があって、その右の極と左の極を一瞬のうちにこう行き交ってしまう。それがロシア人の魂の本質だみたいなことを言ってるんですが、うんうんうん、そのまあ一方の極に熱狂があり、もう一つの極に何か遥かな、何か永遠的なものを思い、何か胸がこうしくしくと痛むような、そんな風なですね、永遠的な感覚。この二つの間をロシア人って常にこう、生き勝っている、うん、で音楽もまたそういう二極の間をですね、さまざまな形でこう表現していくっていうのかな、その運動をね、うん、それが今回の発見なんですね。
おじゃあかなりこう振れ幅の大きい、
大きい
いうことなんですね。
そうですね。
でもそれはロシア音楽にかなり顕著にあることなんですか？
いや必ずしもそうは言えないんですけれども、ただその一方の曲にあるノスタルジーというところはですね、ロシア音楽に非常に顕著にあって、ロシアの作曲家ぐらいこのそうしたこう郷愁とか、なんか故郷を持って胸が痛むといったような、そういうそのあるこう根源的な感傷、感情をね、意図的に意識的にこう表現していこうという、これはまあロシア音楽に固有のものだっていうふうにまあ信じてるんですね。もちろん熱狂はどんな音楽にもありますし、ある種こうディオニソス的なね、熱狂はある。しかしそれに対比されるものとしての今性質とおっしゃったけれども、その性質の奥にあるなんか非常にこう痛みを伴った何かこう懐かしい何か、それがこうロシア音楽をやっぱ根底で支えている力なんだと、これが僕のやっぱ今の考えているところなんですよね。他の、まあ、作曲家、はい、ドイツとかフランスの作曲家にいったらそれがあるかっていうと、ロシア音楽ほど顕著にはない、
そのノスタルジー的な、はい、要素というのは。じゃあそれがロシア音楽の魅力になっている。
そうですね。例えばチャイコフスキーの音楽に何に惹かれてるかっていうと、やはりそのもやも言われぬ何か、うんうん、それは何かこう人工的にね作られたものというよりも、なんかこう大地からふわっとこうこうにじみ出てくるような、浮き上がってくるような、あるいは伝わってくるようなね、そういうまあ一言で言葉で難しいんですけど、やっぱり一緒の永遠の感覚っていうか、うん、永遠の生命の感覚とでもね言った、そういう何かが常に意識されて、そしてロシアの作曲家って何か常にそれをそのどこ音楽のどこかにそのしっかりと埋め込まなければ音楽を書いたという、そういうその使命を果たしたことにならないといったような、そういうその思いでですね、作曲というこう営みに取り組んでるっていうところがあるように思えるんですね。
それはじゃあチャイコフスキーのみならず、
もちろんロシアのほとんどと言っていい作曲家がそこに一つの自分たちの音楽の原点を置いている、うん、
それがロシア音楽の魅力、あるいは魔力と言ってもいいのかもしれない。
その通り魔力なのかもしれない。
そうですよね、うん、じゃあなぜそれがその生み出されてくるのかっていうところがやっぱ気になるところなんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱりどこかやっぱりそこには宗教的な起源っていうものもあると思うんですね。と同時にその郷愁という感覚っていうのは、そのあるいはそのノスタルジーというふうに呼んでいるものの中にはですね、やっぱり都会の中で現れるっていうようなものではなく、絶えずその、まあ、目の前にこう限りない平原があって、そしてまあどこまで行っても何かこう世界の果てにたどり着けないような、自分自身がそこにあるということがもう何か世界からこう放置されているようなね、そういうその孤独感を持つような、そういった第一の感覚っていうものがやっぱ根底にあって、うん、やはり孤独でしょうね。
孤独、
ええ、
それがその魅力、魔力の原点になってるという、
そんな気がしますね。
そうですか。まあ、文学も、まあ、音楽もそのある意味人のこう思い表現するための手段という言い方では、うん、まあ、同じベクトル向いてるのかなという感じがするんですけど、そういう意味ではそのロシア文学とロシア音楽っていうところにも共通項があったりするわけですかね、うんうんうん、
それぞれの作家がですね、はい、その音楽とどういうふうに関わっているか、自分のその小説の中で書く世界をどんなふうな音楽的なイメージとしてこう二重写しにするっていうか浮かべてるかっていうのは結構難しい問題だと思うんですね。しかし2つのジャンルに その共通するものがあるのはないかっていうと、芸術家っていうのは、あるいは小説家も含めて、やっぱりエリートたちなんですね。大変な貴族たちであって、その背後にやっぱり凄まじい膨大なその民衆って言いましょうかね。1861年の農奴解放以前だと、本当におびただしい数の、ほとんどの人口を占める農奴の存在がいる。その人たちはおそらく永久に自分の音楽は聴くことはないだろう。そういったところから生まれる自分自身のその存在の特権性とでも言うべきものを意識するところから来るですね、ある種のこう罪の意識、介護する罪の意識のようなのはあると思うんですよ。でそういうその申し訳ないっていう感じ、自分自身がこうしてある種特権的にですね、芸術とか文学に浸れる、そういうその意識っていうのが19世紀を通じてですね、ロシア人の芸術家にこうを支配しているある種の一つの大きな感、つまり彼らは常に歴史っていうもの、その歴史っていうのは言ってみれば目に見ることのできない名もなく存在している民衆の存在ですね。つまり自分が音楽と向き合う、また自分が書こうとする小説と向き合う、その時に常にここにこう自分たちの存在を知らないこう永遠に沈黙する人たちがいるという、それが歴史である。その人たちを常に意識しながら書いて、だから自分自身が何を作るにしても決してナルシスティックになれない。つまり他者というものは絶えず介在してものを作っていくというのがあるんですね。ところがチャイコフスキーと音楽家っていうのはですね、そのいわば200年のロシアの文化の中で稀に見るほど、逆に言うとこの他者というものを意識せずに純粋に自分自身のイマジネーションと、その何て言うんだ、クリエイティブなね力の中で自己を発揮していったその作曲家だと思うんですね。他の例えば同時代の作曲家いろいろいますね。例えばあのムソルグスキーとかボロディンとか、そういう19世紀の他の多くの作曲家っていうのは絶えず民衆の世界を描き、彼らをいつか自分たちの音楽にこう連れてくるんだっていう、そういう意識の中で書いてるけど、もうチャイコフスキーは全くそういったところとかかけ離れたところで自分のひたすら美的なもののですね、追求に突っ走っていくというそういうところがあるんですね。ですからチャイコフスキーっていうとロシアっていうとロシア音楽っていうとチャイコフスキーっていうけれども、実はそれよりもですね、チャイコフスキーの世界っていうのはもっともっとある意味でエゴセントリックであり、その自分がその世界を作ってしまうんだぐらいのですね、あれなんか強烈なその自負、自信ってのがあったんですね。
ロシア音楽の代表格ではもちろんあるけれども、でも代名詞ではないんですね。もう突き抜けちゃってるんで。
そういうこと。非常に良いことをしちゃいましたね。突き抜けてるんです。だからひょっとするとやっぱりこれは世界音楽の中での一人なのであって、ロシア音楽の中での一人ということは言うことはできない。本当に。そういう意味ではチャイコフスキーと時代を共にした芸術家たちの本当に、ある意味で不幸で。
そうですね。同列にはできない存在なわけですね。Let's get knowledge with fun. さあ、今回の本のタイトルはチャイコフスキーが好き。はい。ということで、もうそのまんまという感じなんですけど、改めて、なぜか好きという感じなんですか、これは。
そうですね。これは非常にそのチャイコフスキーというその、まあ、あるいはチャイコフスキーの音楽をめぐるその聴き手たちのある複雑な気持ちを表しているはずなんですね。でそれはなぜかというと、まあ、チャイコフスキーの音楽って本当に幼い時から我々は知っていて、はい、どこかである瞬間にやっぱり離れていってしまう作曲家なんですね。
離れていってしまう、
というのは、やっぱりチャイコフスキーの音楽が持っているそのさっき魔力っておっしゃいましたけど、魔力はやはりその人間にこのなんか有無を言わせぬ同化を求めるんですね。一体化っていうか
力づくでくるわけです
ね。そう、力づくでくる。そうすると例えばこう一人の少年少女が自我に目覚めて自立していく、そのプロセスまではいいんだけれども、そこから一人の人間として自立していこうとするときに、この音楽は必ずしも自分にとってですね、こうなんて言いましょう、ある種の恐怖というか、自分自身を飲み込んでしまう、自分自身の自我の自立を妨げるような、それぐらいの力を持ってるんですね。だから
弊害になりうるということなんですね。
だからやっぱりおそらくこうどこかこう距離を保とうとするんですね。その時にある種その聴き手の心の中でチャイコフスキーの音楽っていうのはある種の美的な対象に変わっていくんですね。おそらく15、6までは同一化の対象としてあって、そこから美的な対象として変わっていくんですね。で、年を重ねれば重ねるほど、その いわばその美しさっていうものがあまりにもその美しすぎて自分自身を阻害していって、うん、自分は好きだっていうふうにですね、直接こう言い難いような、そういうその境地にですね、うん、聞き手をこう連れ出していくところがあるんですね、うん、そこでチャイコフスキーが好きだ、本当に好きって言えさせない、言わさないつまりチャイコフスキーなぜか好きなんだっていうのは、うん、まあ、一種のある種の普遍的なですね、チャイコフスキーの音楽に向かい合う人たちの寺井っていうんですか、
なるほど、
そこを表現したかったっていうのが、僕も
その
本当は好きなんだ
って正面切って、でも好きって言えない、言い切れない、
そうっていうのは、そう言った瞬間に自分を失っちゃうから、う
ん、なぜかっていうところをちょっと付け加えないと、
そう
もう本当存在価値そのものが抱いちゃうみたいな、
そうなんですね、
いうこと、ああそうですか、うん、まさにでもそれは魔力というような風になってきますよね。そうですね。で、先ほどのパートで、まあ、やっぱりその、チャイコフスキーが、その、ロシア音楽のみならずという、まあ、特別な存在なんだというような意味のことをおっしゃっていただきましたが、うん、何がチャイコフスキーをスペシャルたらしめているんですかね。
つまり、ロシアというのとチャイコフスキーの関係っていうのは、イコールでは結べない。
うん、
ロシアという、その、ある種の属性をずっとずっと、とその引きずり続けているその作曲たちっていうのがまあほとんどなわけですよね、うん、はい、でやっぱり突き抜けている歴史から、あるいはロシアというその土壌から突きつけていて、なおかつそれがロシアという何か仮面じゃないんでしょうけれども、うん、何かをまとって語られているっていうところがあるんですね。しかしそのほとんど、その他のほとんどの作曲家たちっていうのは、やはりロシアの歴史といってもわずか200年そこそこの歴史なわけですよね。で、その近代の始まり、その前は、ノードたちが。そして、その、非常に野蛮なって言いましょうか、土臭いロシア民謡の音楽が、本当に自分たちの音楽であり、そこからいきなり公共の世界に飛び立とうするときに、その連作線をですね、やはり作っていかなきゃいけない。そうすると、例えば公共曲という一つの近代的なね、音楽のジャンルの中に、この民謡というものをどうやって入れ込むことができるかっていう、すごい何か、ある種、プリミティブな、行為を迫られるわけですね。しかしこのロシア民謡からシンフォニーへというこの流れを寸断しないっていうことによって、うん、ロシアの作曲家たちは自分たちの、まあ、言葉は難しいんですけれども、一人の芸術家としてのロシアの芸術家としてのアイデンティティを模索していったわけですね、うんうんうん、それに対してチャイコフスキーはやっぱりここは切っても良いというここは自分が作ると、あるロシアの現ロシア的とでも言うべき、ある種のロシア民謡にしても、それは僕がそれを真似て自分の人工物として一つの世界に通用するものとして自分が再構築するという、こういう形でチャイコフスキーは新しい道を作ってんですよ。その残りの作曲家はこの連続性の中で書いて、
チャイコフスキーはもう不連続なんですね。
不連続なんです、その意味では切れてんですね。
そう、もう飛び越しちゃってる、
飛び越えてるんですよね、はいはいはい、だから本当のロシア音楽ってもっともっと土臭い、そしてもっともっとノスタルジー的で、もっともっと感傷的で、そういうところがあるのだけれども、さすがにそれはやっぱり世界にこうして戦っていくチャイコフスキーとして認めなかった。ロシア民謡は仮にそういったある種の恩恵があるとしても、それは自分が作るっていう、そういうそのすごいクリエイティブなところで世界と戦ったんです。
全く違うものとしてということ。
そうです
ね。そうなんですね。改めてチャイコフスキーっていうのはどういう人物なんですか。
やっぱりとんでもないエリートであり、
とん
でもないナルシストであり、
やはりもう時代としては19世紀
の後半ですね、
はい、
70年代、80年代、90年代の30年間活躍してる、うんうんうん、まあ、ドステフスキーの最後の10年間とこう重なってる、ちょうどカラマゾフの兄弟を書いてる時に、うん、チャイコフスキーのやっぱ栄光がガッと輝き始めるっていうところがあるんですね。
それが同時代なんですね。
同時代です。
おー、そうですか。うん、へえ。でも、その生涯というのはそんな長くない。
そうですよね、うん。あと10年生きていたらどうなってたかっていうくらいにですね、うん、僕に言わせると本当にある種の創世、早死にであったというふうに思いますね。
なるほど。
あと10年生きてほしかった、
うん。
そして10年生きてもですね、次のステップの、次の段階の音楽を作ったはずだし、
うんうん、
それを考えるとちょっともったいないなっていう、欲しいな、
まあその辺はなんかちょっとモーツァルトとかもね、なんかそういう感じになってくる
そうですね、
かもしれませんが、そうですかね、もうね、そんな中ですごいエリート、そしてナルシストとして生きてきた、
うん、またやっぱり同性愛者だったっていうことも大きいんですね。でこれはやっぱり彼の ぱり音楽的な想像力を作っていく上での男とか女とかそんなことに関わらずですね、本当に美的な世界っていうものを追求していくっていう意味においては非常に重要な資質だと思うし、それがまあチャイコフスキーの僕はちょっとよく言うんだけどルネッサンス的なね天才を生み出す一つの欠くべからざる資質だったというふうに僕は思ってるんですよね。要するにこういうことなんですね。やっぱ男と女を区別して見るようじゃ全然ダメで、世界を全体として見るぐらいのそういう想像力っていうのは性を超えてるっていうこと。
まあでもね、そんなチャイコフスキーがやっぱり作り出すものは本当だから飛び越えた突き抜けたものがそこに出来上がってくると、
そうです
いうことになるわけですね。
でも、今回この本を書きながらロシアの音楽本当に聞いてその中で最終的にやっぱりロシアの作曲家といるのだろうかってある根本的なね、やっぱり疑問にね突き当たるっていうか、まあ、その意味では非常にいい経験をこの半年近くしましたね。
先生が特に好きなチャイコフスキーの曲とかっていうのは、
もう、ね、一押しは弦楽セレナードですね。
弦楽セレナード、まあ、有名な曲
ですけど、そうですね、
はい、
一種人工性の極致であり神様が作ったような音楽のようにも聞こえ、一切の不自然さのない人工性っていうんですか、一切の人工性を感じないさせない音楽、作られた音楽、神が作ったんじゃないかと思うぐらい の、 そのある種完璧なね、
なるほど、
メロディーと音楽とさっき言ったその永遠の感覚を表現してるっていう、
完全なる作品、
そう
弦楽セレナーデ、
そう、
それもう全体を通してそういう感覚に、
そうですね、
もう神が与えたもうというぐらいの、
しかもものすごく人間的なね、何、かこう人間の感情のそこからえぐるようなものをね神が作ったんだっていう感じで、やっぱすごいな。
Let's get knowledge with fun。
ガモの剣がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京外国語大学学長の亀山郁夫さんです。PHP 新書からチャイコフスキーがなぜか好き、熱狂とノスタルジーのロシア音楽、出版となっています。まあ、本の中でもありますし、また先ほど来の話の中にもありましたが、やっぱりそのロシアの文学音楽というのは本当にやっぱり過酷とも言える歴史とか政治風土の前提の中で生まれてきたということは言えると思うんですが、 そうです。そんな、まあ、過酷なロシアを熟知する亀山先生の目に今日本がこの置かれている状況っていうのはどのように映ってらっしゃいますかね。
何度も言い難いですね。言葉がこう生まれてきませんね。本当にその明日の我々の生命っていうか生活はどうなるか分かんないっていう、非常にそのペシミスティックな、ちょっと言葉は大げさかもしれないんですけど、ある種の終末的な感覚っていうものがもう我々全員をですね、日本人全員に何か多かれ少なかれこう絡め取られてるっていうふうに思うんですね。こんなふうにも終わりを意識しながら我々生きているっていうのは、すごく長い僕の自身のもちろん記憶する中には完全になかったことであるって意味において非常に稀有な時代を生きているという思いをしますね。で、今回この本、ロシアの音楽に関する本を書きながらやっぱり考えたことっていうのは、やはりあの大震災の後にやっぱり音楽を聴く耳が僕自身全く変わっちゃったっていうことなんですね。少なくともこう目で見る、やっぱ視覚的にその凄まじい経験をしたわけですよね。現実にある意味では傍観者であったわけですけれども、しかしそのこの目が経験したものっていうのはやっぱり聴覚にも耳にもですね、やっぱり影響を与えずに置かないということで、つまりこの目の経験に匹敵するだけのものをおそらく耳の経験もですね、求めてるって言い方ちょっと語弊があると思うんですけれども、それぐらいのやっぱり感覚というもののですね、何かこう進化というか深い方ですけれども、それを今回の大震災を生んでいるという意味において、この本の第二の発見というのは、このチャイコフスキーが好きという本ですけれども、最後はですね、現代のロシア音楽についてかなり詳しく紹介してるんですけれども、この今度ずっと書きながら、先ほどおっしゃられたような、それ過酷な、ね、政治状況の中で過酷なその、まあ、もちろん自然も過酷ですけれども、そういった条件の中で生まれたその20世紀のロシアの音楽っていうのには非常に多く聞くべきものがある、この大震災の後に聞くべきものがあるっていう、そういうその非常に貴重な経験を得ました。
耳の方が追いつくべき風になっている。
その通り。
で、その中で ロシア音楽というのが現れてくる。
そう、うんうん、ソビエト時代に入って例えばスターリンなんかに衝突されるような非常に厳しい政治的な弾圧の下でそれを跳ね返そうとして作られた音楽っていうものも非常に重要なんだけれども、
はい、
しかしこの過去20年例えばソ連崩壊っていうのがあり、あとはチェルノブイリっていうのがあってそういうそのカタストロフっていうのをロシア人自身が経験してるわけですよね、うん
はい、
そういうその歴史的な体験の中で生まれてきたこの20年間のロシア音楽ってやっぱりもう一度しっかりと聞き直した方がいいんではないか。
なるほどなるほど。
つまり我々の目の体験に匹敵するその何かをですね我々に与えてくるものを非常に数多く含んでいるということなんですね、うんうん、
なるほど。
でその中には例えば非常に実験的な作品もあるんだけれどもやはり何が蘇ってきてるかっていうとノスタルジーなんですよ。
ノスタルジー。
ノスタルジー、
うん、
つまりこれはただ単にその傷ついたこの国家崩壊とかあるいはチェルノブイリとかいったところで傷ついた人間の心を癒すとかそういったものではなくて何かこうある全体的な力にですね組み伏せられた人々の心を代弁していこうというソビエト政権の末期からずっと芸術家たちそればっかり考えていたはずなんですね。でそのやっぱり音楽的なイメージっていうか音楽的表象っていうのはねもう想像を絶するぐらいの凄さ西欧の現代音楽では絶対生み出せないぐらいの深さを生み出してるんですね、うんうん、その中の重要なモメントとしてノスタルジーっていうのが非常にそのなんていうの植物的なですねあれ非常に激しい音の響きの中にも必ずそういう人間の永遠とか生命とかっていったものをですねこうおのずから誘い出すような神秘的な不思議な旋律をこう注ぎ込んでいくっていうこれ忘れないんですね、
うん、
こう今癒しって言ったら本当に言葉は月並みなんですけれどもそういうその音楽を確実に作り上げてきたっていうことなんですね、うんうん、癒しだけではないその癒しとそのいわば一対一の関係にある暴力的な力、
うんうん、
それは政治であったりテロであったりあるいは原発事故のようなものであったりというカタストロフとこう隣り合った癒しの音楽というまさに我々が今おそらくは自分自身の現在を確認する一つの様子がとしてね聞き直さなければならない音楽がものすごくあるんですね。だから最初そのチャイコフスキーっていうその作曲家を中心にその書きながら徐々に自分自身の関心がそちらに移っていった自分自身の耳がやっぱり根本的に変わっちゃったんだなってっていうことを経験できましたね。その意味でも文芸と非常に貴重な本になりました。
じゃあ今まさに我々自身も聞くべきものは
そうですね。ただなかなか音源が手に入りにくいというね、
うん、
そういうその嫌いがあるのでそれはやはりそれぞれの人の努力でですね、
うん、
レコード屋さん行って探すとか、
うん、
あるいはインターネット上で探してみるとかそういうその、まあ、ちょっとした冒険を経てですね、
うん
すぐこう手に入るってものではなくそういったプロセスを経てちょっと向かい合ってほしいと思います。
それは現代ロシア音楽
そうです
特にここ20年ぐらいのものが、
ね、30年と言ってもいい。
ああそうですね、はい、チェルノブイリからもうね30年近く経ちますからね、はいはい、我々今この状況だからこそやっぱりじっくりと腰を据えて耳の方を、
そう、
ね、そっちに向けてみるというのは必要ですね。
なるほど。ロシアがいかに、まあ、野蛮な国とかねあるいはその国家崩壊も経験し貧しい苦しい国本当に今柔軟な国だと思いますがだからこそこれだけの力を生み出したんだなということを実感しますね。
うんうんうん、幸せ一辺倒で来ているわけでは全然ないからこそということなんですね。
そうです。芸術家の絶対的な自由みたいなものは保障されてない、
うん、
やっぱりすごい検閲っていうものもあり抑圧っていうものある中で作ってきた音楽っていうのは、
うん、
芸術家がこうある種何か作ってもいいよと何をどんな音楽を作ってもいいよといったようなそういった自由の中では絶対生まれ得ない緊張感に満ちメッセージ性に富みなおかつこう形而上的なっていうか、
うんうん、
そこまでこう突き抜けていくようなねそういう音楽がこの時代だからこそ書けたっていう、
うんうん、まあもちろんねそういう抑圧とかねそういったものはない方がもちろんいいんでしょうけど
そうなんです。
でもやっぱりそれがあるからこそ抵抗力のあるというか足腰の強いものが生まれてるっていうのもやっぱり片方にはあることなわけですね。
はい、
東日本大震災から約1年経過ということで今なお厳しい状況に置かれて厳しい生活を強いられてる多くの方もたくさんいらっしゃる。 先生はどんな思いを寄せられますか。
まあ、大震災の直後に私自身も本当に何かこう鬱のようなね、で、まあ、実は正直申し上げるとアルコールの量はかなり増えましたね。しかしそのアルコールを飲むという、例えばグラスのワイングラス一杯のワインとか、ちょっとしたその喜びが生命なんだっていう、そういうその実感っていうのをですね、やっぱり感じさせてくれて、生命っていうものの意味っていうものを発見させてくれた。で、僕自身も7月の上旬にですね、2日間ずっと北は釜石からずっと海岸に沿って、この中でどうやって人間がね、希望を失わずにというか、逆に言うと希望ってあるんだっていうことの発見が何か得られたことが、まあこれはあくまでも傍観者の一人の傍観者の言葉なんだけれども、その光希望というものをどうやって自分自身の手でこう生み出すかっていうこと、それを考えてほしいし、それをその発見するための力をね、我々できるだけこうそのために力を貸したいなっていうふうな思いが非常に強くあります。うん、
その力となりうるものが、ちょっとさっきの話に戻っちゃいますが、やっぱりロシア音楽だったりロシア文学にもその要素は当然あると思うんですけど、そういった方に今じゃあ進めたい、まあロシア音楽に関してはここ30年ぐらいの現代ロシア音楽が特にというお話がありましたが、ね、うん、文学に関してはいかがですかね。
前回ここで話をしたやっぱりカラマゾフの兄弟っていうのはですね、その生命こそがもう全てなんだっていう、生きているということの感覚、それが全てなんだっていうね、うん、哲学がやっぱり根本にあるんですね、はい、だからその生命っていうのは、例えば朝起きて本当にこんな今本当に非常に寒い朝ですが、澄み切ったね青空を見る、その喜びをやっぱりしっかりとこう自分の心の中に受け止めていく。例えばどこかロシアの北方の国々っていうのはやっぱ青空を見ることできないわけですね。で、冬は真っ白な、あれ灰色の雲に覆われていて、で、我々にはこの寒空の中にね、こんな透き通った青空があるとか、そういうこう自然の持っているその永遠的なものをですね、やっぱり経験できるっていうことが非常に大事だと思うんです。それこそ僕生命だと思うんですね。さっきまあワインのグラス一杯のワインっていうのは一つの比喩に過ぎませんけれども、そういうその生命やそのものが全てだっていう哲学を教えてくれる小説として、カラマゾフの兄弟っていうのを揺るがすことができないな。で、またそのカラマゾフの兄弟の中には、今僕自身が置かれているその傍観者というその立場のですね、罪深さとでも呼ぶもの、それを自覚させてくれる、ね、大きなテーマもそこにあって、その意味においても、本当に総合的な意味においても、カラマゾフの兄弟一作を置いて今読むべき小説じゃないかなっていうふうに思いますね。カラマゾフ以降、僕自身ドストエフスキーの罪と罰、あるいは悪霊といった小説を訳し、今なお地下室の記録という、地下室の式という元のタイトル、それを翻訳しながらも、やはり生命の問題、命の問題っていうものをですね、ありとあらゆるところから考えたカラマゾフに勝るものはないっていう実感を持っていて、今この現代で何をさせておいてもって言った場合には、とても推薦できないカラマゾフがあって言ってことです。 Let's get knowledge with
fun。 さて、先ほど来、チャイコフスキーについてはもう本当に突き抜けちゃってる、もうオンリーワンというようなね、いうことになるわけですけど、でもその他にももちろんロシア音楽、特にやっぱりここ100年200年ぐらいのスパンですごい作曲家がもう山のように誕生してる。本当になんか僕、基本的にクラシック音楽に明るくない方ですけど、それでも、チャイコフスキーはじめ、ムソログスキー、ラフマニノフ、ストラヴィンスキー、ショスタコビッチ、もうこの辺は、すべてもうこのね、100年、200年ぐらいのスパンで現れてきてる。もうね、クラシックマニアのみならず、名前はすぐわかるような感じですけども、その、亀山先生が、好きな、じゃあロシア音楽として、チャイコフスキー以外で作曲家っていうのは誰になるんですか。
ショスタコビッチでしょうね。
ショスタコビッチ。
もちろんね、例えばノスタルジックな 音楽の系譜に連なる作曲家としてですね、ラフマニノフも素晴らしいし、今回も本当にラフマニノフの発見という意味においては重要な経験になりましたし、プロコフィエフだって、もう本当に破天荒って言っていいくらいの、もう本当にチャイコフスキーと同じようにどっか突き抜けた叙情性みたいなものを持ってますよね。しかし私自身はまあ20世紀文化っていうかスターリン時代の研究者としてずっとまあ頑張ってきたっていうところはあって、ショストロビッチが歩んだ74年のですね、やっぱり人生、そしてその中で彼がその考え感じ戦ってきたその内実としての音楽っていうのは、まあ私の手元から話すわけにいかないっていう意味において、なんて言ってもショストコビッチだろうというふうに思うんですね。ショストコビッチの音楽を美しいというふうに僕は思ったことはないんですね。
あ、美しいと思ったことはない。
思ったことないですね。
はい、はい、
うん、で美しいという以上に、うん、まさにその傷だらけって言いましょうかね、うん、その傷そのものであるような、もう全身こんなんか傷にまみれた音楽っていうのがショストコビッチの音楽で、うん、で壊れてるんですね、うん、で、つまりその美しさって何なのかっていう場合に、19世紀の音楽がある絶対的な美みたいなもの、美のイデアのようなものをヨーロッパの作曲家たちが追い求めてきた。でロシアの人たちはロシアの民衆という一つのモメントをこう介在させながらそのロシアの美を追求してきたっていうことがあるとすると、ショストコビッチっていうのはその音楽を通して美を追求したのではなくて、リアリティ、性のリアリティ、まさに生命のリアリティそのものを追求したっていうところがあるんですね。で、その音楽の持ってる迫力っていうのは、どんな美しさも、どんな完璧な絵も、やっぱり全部、なんて言うんだろう、こう、葬り去ってしまうぐらいの、それぐらいの迫力に満ちてるんですよね。美しさが、こう、嘘に来て聞こえてしまうような、そういったリアリティっていうものを彼の音楽が生み出してきたっていうこと。その彼が、例えば長い間ソビエト社会主義時代のスターリン権力とか、あるいは社会主義権力とこう戦って、そしてなんとか権力を欺き、なんとか自分の音楽をですね、自分のものにしようとして頑張ったわけですよね。でそういった権力の抑圧というものが徐々になくなってきて、そして1970年代、まあ、雪の時の時代に入って、彼が一人になった時に作った音楽、これ素晴らしいんですね。彼がようやくその西洋的なヨーロッパ的なレベルで自分自由な境地の中で何を書いてもいいですよというぐらいのところまで、その政治の抑圧ってものがですね、こう弱くなった時に自分の心を開こうとした時の音楽ってのはとっても美しくて、そこに非常に惹かれますね。でそこにはやはり、まあ彼はロシアの出自であるけれども、でも自分自身がその決して口にすることのできなかったヨーロッパ音楽への本当は憧れ、それをそのロシアの歴史の中で苦しんできたさまざまな詩人であるとか作家たちのやっぱ運命と重ねながら音楽を作っていくっていう、非常に良心的なというか誠実な音楽を書いてるんですね。だからその最後のある究極なですね、究極の境地に達したショストコビッチの音楽っていうのを僕自身は今よく聞くんですけれども、その中に本当にひとしずくノスタルジーが生まれてるんですね。このひとしずくのノスタルジーのためにショストコビッチはやっぱり何十年と戦い続けてきたんだなと思うようにして、それが彼の交響曲第15番っていう、しかもその最終楽章にそのノスタルジーが、
もうそのエキスがそこに
詰まってる感じなんですね。そういう何か彼自身の、自分自身のその人生のドラマをですね、こう凝縮させた最後の交響曲15番にですね、素晴らしく惹かれるっていうか、やっぱり歴史なんですね、主役って、
なるほどね、そうですか、じゃあ本当ショスタコビッチのその人生を俯瞰してみると、まあね、当然そのやってる最中は分かんなかっただろうけど、そこのひとしずくのために長い長い助走が必要だったんです、
本当にそんなふうなことを思わせるぐらいの、でこれまでショストコビッチっていうと交響曲第5番革命がね、まあ、彼の代表作というふうに言われていて、まあ、世界の各地のコンサート会場で演奏されてきたわけなんですけれども、今やはりその世界を代表する指揮者たち、ショスタコビッチの指揮者たちはこの最後のシンフォニーの持っている ぱり独自の輝きに注目して、これが一番好きっていう指揮者が多いんですね。
なるほど。
面白いですね。
そうか。じゃあ、ちょっとこれもね、そういう視点からぜひ聞きたいという感じになりますね。そうですか。まあ、今後ですね、そのロシア音楽に触れていきたいという、まあ、ビギナーの方への亀山先生からのアドバイス、まあ、どんなとこからどんな風に楽しめばいいのか、まあ、それはかなりざっくりしてますけど、どういうとこから入るとおすすめっていうのはありますかね。
少しね、外的なというか、副次的な話にはなってしまうんですね。例えば、チャイコフスキー聞くにしても、ショスタコビッチを聞くにしても、まあ、直接にストレートに、やっぱりぶつかっていってしまうのが、もちろん一番その音楽を理解する最短距離であることは言うまでもないことなのだけれども、はい、私自身は何事もですね、やっぱり何か目の前にあるものを理解するには何か第三者を介するというね、その三小コートでもいいべき、これを一つ持つってことが大事で、相手を理解するには誰かの言葉を理解する、言葉を通して理解するってことが大事だと思うんですね。これ全てにこう言えることかなと思うんですが、その第三者、副次的なもの、ある意味では逆に参照項として歴史だと思うんですよ。19世紀の音楽を聴くにしても、チャイコフスキーを聴くにしても、ムソルグスキーを知るにしても、ロシアの歴史って一体何なのかという、まさに一言で言えば受難の民なんですね。あれほどに優れた能力を持ちながら、現に至るまでも本当に貧しい生活を強いられている。そのいわば凄まじいアンバランスみたいなもの、それを200年300年と続けてきた彼らの運命に思い寄せるということ、この一つをですね、持つことで、もう音楽目の前っていうか、傾ける音楽のこう響きが全然違ったものに聞こえるはずなんですね。だからかなり、まあ、邪道という言い方も可能でしょうけれども、純粋に美的なものと結局飽きてしまう。しかし理解っていうのはやっぱり深まる、っていうことを考えた場合に、理解っていうのは自分の中にもう一つ別の部屋を作るっていうことなんですね。それはもう一つ参照異なる歴史というものをしっかりと自分の中に、だからそういうふうにすると興味尽きないんですね。飽きるってことないんです。ただ単に美しいもの一対一で向かい合ったら嫉妬と起きないんですよ。音楽に対する。
なんか比較対象がないと。
そう。
なんか分からないですもんね。
そういう、その意味でそれは何かって、それは歴史なんですね。やっぱりその、受難の民としてのロシア人へのある思い。それを、まあ仮に歴史と呼んだ場合に、それを常に思いながら、この音楽が生まれてるっていう、その視点をね、持ち続けるってことが一番、ちょっと難しい要求かもしれませんけれども、今の僕に言えることは大体そこに尽きてしまいます、
そういう経緯があったということを知りつつ、だからまあそれ同時並行してていいわけですよね。
そうそうする、例えばショスタコビッチの音楽を聞くときに、第二次世界大戦で2000万人ロシア人が死んだっていう、この一つの事実をふっとこう思い浮かべてみるっていうことですね、で、その2000万人の死っていうのはほとんど統計上の数値で、当然我々の知人の死、親しい人の死ではないから意味がないように思えるかもしれないんだけれども、しかしその何かちょっとしたきっかけに、その事実というものがその今現に聴いている音楽と化合し始めるんですね、そうするとその化合してですね、まあスパイスみたいなもんなんだけれども、歴史をスパイスって言ったら怒られちゃうけれども、でもそこにやっぱり歴史というスパイスがあって初めて本当にその音楽の持っている味わいっていうのが生きてくるんだ、引き出されるということ、それを言いたいなと思います。
亀山さん、今年5月3日から開催されるラフォルジュネ・オジョポン2012のアンバサダー親善大使にも、ね、
そうですね、
なられてるということで、ラフォルジュネ・オジョポン2012というのは、これどういうイベントなんですか。
やっぱりフランスで企画されたものなんですけれども、まあ、例年春先と言いましょうか、4月から5月にかけて集中的にですね、あるテーマ性によってその開かれる、まあ、集中的な大音楽祭で、その特色っていうのは、だいたい1回のコンサートが45分っていう、普通のコンサートのちょっと半分の分量で、まあ、言ってみれば同じ1日のうちにいくつものコンサートをはしごできる、しかもその0歳のですね、赤ちゃんも聴けるようなコンサートも用意されていて、とにかくにも誰もがそこでですね、気軽に楽しめるという意味において、しかしそこで行われているその企画っていうのが、ちょっと中途半端なですね、 おざなりなものではなくて、非常に個性ある実験的な試みを随所にこう忍び込ませていって、企画が作られているんですね。そういう意味において、まあ、今年のこのサクロリウス、つまり聖なるロシアというタイトルのですね、コラフロジュネの音楽祭というのは、つまり戦後の歴史の中を、の中でも稀なるイベントじゃないかなと思うんですね。
今年は聖なるロシアというのがテーマになっている
。そうです。で、その起源はストラヴィンスキーの春の祭典がその名前の起源にあると思うんですけれども、このコンサート本当に歴史的だという意味において、できるだけ多くの人にですね、ロシアの熱狂とロシアのノスタルジーを味わい尽くしてほしいな。
すごく聞き込んでいる人からもう全くのビギナーまでもう全方位なわけですね。
全方位日本各地で開かれますので、5月の後ね、
じゃあここに行けば本当にそのロシア音楽、まさに今日お話、いろんなお話いただきましたけど、それにどっぷり疲れると
そうです、ね、
いうことなんですね。いろんなアプローチで
絶対にできないと思います。この体験は
です、ね、
何十年もの経験に値すると思います。
ああ、そうですか。これはぜひぜひチェックという感じですね。亀山先生ご自身も当然それはね、あの参加されるというか、まあ聞きに行く、
朝から晩まで3日間、ね、通い尽くそうと思ってます。
どの辺が特に楽しみポイントですか。
やっぱりショストコビッチの15番なんて聞けたらそれは素晴らしい。
そうですよね。
おそらく弦楽セレナードはそれはおそらくやるだろうし、ストラヴィンスキーのもちろん聖なる春、聖なるロシアの音楽もですね、聞きたいし、で、そう、ひょっとしたらね、一番聞きたいのはチャイコフスキーのピアノ小品集で四季ってあるんですね、これが最大の楽しみかもしれないと思いますね。チャイコフスキーってさっき言ったように本当にこうあるどこかのしかかるような力を、魔力を持って迫ってくるんですが、チャイコフスキーがそういった魔力性っていうものを捨てて純粋なか美の世界を非常になか冷静な気持ちで、しかも謙虚に作った音楽の世界が四季という、これ12曲の小さな小品集なんですけれども、一つ一つの音楽が本当に素晴らしい。12ヶ月12曲かなってるんですけれども、この6月のですね、船歌ってあるんですね、バルカロールって言うんですけど、これはもう本当に楽しみ。もう酔える、
つまり
酔いたいって感じの、
ね、
ここに尽きるかもしれない。
あ、そうですか、
ね、その四季というピアノ曲集の中の6月、
もうピンポイントです。
それだけはもう本当に耳をそば立てて聞きたいなと思ってます。
あ、そうですか。ある意味超越したチャイコフスキーにして全てを削ぎ落としてそこにあるみたいな、
その通り、そこにあるって感じの音楽なんですね。で、これあのチャイコフスキーコンクールってありますね、
はい、
あの課題曲でもあるんですよ。
あ、そうです。
だから世界のピアニストは、みんなこの曲は一度は弾いてるんですね。で、試されるんです。決して困難な曲ではない、いかにこの例えば船歌にね、叙情をロシアのこう歴史を全部含み込んじゃうぐらいの繊細な叙情、歌をこう表現できるかっていう、ある種試金石なんですよね。これを聞いてみたい、できれば5人ぐらいのピアニストで聞いてみたいなと思いますけどね。
ああ、そういう本当に楽しみがありますよね。でもね、はい、今日は本当にロシア音楽についてたっぷり語っていただいたんですが、その広く音楽がこう人に与えうるものっていうのはどういうことなんですかね。
さっきもなんか繰り返して言っているように、やっぱり生命だと思うんですよね。音楽こそが人間の生命というものの最も、なんて言うんでしょう、こうコアにある何かだというふうに思うんですね。だから音楽が聴けなくなるってことは本当に悲しい状況
で、それはほぼイコール生命に直結するぐらいの。
そうですね、
うん、
私の夢にとってチャイコフスキーっていうのは何十年ぶりの再会ではあるんだけれども、4年中の記憶とですね、こう結びついた、しかし確実にそこに生きてるんだという、その感覚を与えてくれるという意味においては、今何か文学にもあるいは絵画にも他のありとあらゆる芸術のジャンルにもまして、音楽こそが命というものの代名詞として最もふさわしいっていう、そんな風な気がしてるんですね。お酒も大事ですけれども、
まあお酒も命の水ですからね。
そうですね。命の響きかな。
ね、命の響きが音楽。
そう。
ラジオ版学問のすすめ、本日は東京外国語大学学長の神山郁夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京外国語大学学長の亀山郁夫さんをお迎えしてお送りしました。いや、亀山先生、本当にこうロシア音楽にも大変大変造詣が深い、まあ、いろんな具体的な、ね、あの曲の名前も出していただきましたが、弦楽セレナードとか、ショスタコビッチの15番とか、もう改めて今すぐにでも聞き直したいという感じになりましたね。そして5月のね、ラフォルジュネオジャポン、今年は聖なるロシア、ちょっとどっぷり浸ってみようかなという気が今満々でございます。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健です。